ご神君、一つ神徳を受けよ、仁徳を得よ。最高の穀物と言われる稲、麦も放任しておっては収穫は得られない。人間も神の氏子と言っておるだけでは哀れな生涯で終わらねばならぬ。牙城を沈め、外欲をコントロールする精進を怠ってはならない。お道の信心によって神の氏子としての値打ちを発揮できるおかげをいただきたい。神の氏子としての値打ちを発揮できる信心、それはやはり神の氏子としての目が出るというのでしょうかね。目覚める。そして神の氏子として目覚め、まあ、これは我クズの子、我神の子、その両方の自覚がいると教えてくださいますが、まさにやはりその通りだと思いますね。神の氏子である私である自覚と、もう一方では我クズの子、それこそ我足らざる我と誰か表現された先生がおられますが、その足らざる我、それは自分が足らない、まあ精進が足らないという意味ですね。それこそ精進が足らない私、改まりが足らない私、まあ至らぬ私というのでしょうか。その至らぬ私、クズの子我を自覚させてもらう。そしてまあそれで落ち込んでしまったのではいけませんけれども、そこから改まろうとする、そこからそれこそ意欲を持って精進させていただく、そういう何と言いましょうかね、そこから這い上がろうとする、まあ何と言いますかね、こんな私で愛すまない私だと自分を卑下するというのでしょうか。そこで止まっておったのではこれはいよいよいけませんけれどもね、そこからそれこそ神の子である我であるという自覚を持って、それならば神の子としての己になろうと、神に成長しようと、まあ意欲というのでしょうか、向上心というのでしょうか、そういうものをやはり持たせていただかねばなりませんね。その二つがどうでもいるようですね。そういう中にそれが一足飛びにそうはなりませんね。一足飛びに我クズの子という自覚から、一足飛びに神になるというわけにはまいりませんから、その間にまあいわゆる努力というのでしょうか、改まりに改まるというのでしょうか、私どもが一遍改まったからといってそれで良いわけではありません。牙城を沈め、牙欲をコントロールすると言われる、一遍牙城を沈めたから、牙欲をコントロールしたから、それで神になったというわけには参りませんね。それこそよくフグの毒の水洗いに例えて教えてくださいますように、繰り返し繰り返しの水洗いがいると、私どもの心も繰り返し繰り返しの改まりがいる。それこそ水とはお恵みですから、神様のお恵みの中で、神様のお恵みというその成り行きの中で、繰り返し繰り返し牙城を沈めていく、そしてまた繰り返し繰り返し牙欲をコントロールして改まっていくという、その精進努力がやはりいるということですね。そういう中にあって、まあ私どもがその持っていなければならないというのでしょうか、こういう心で精進していくという、それがよく教祖様は神様から先を楽しめというようなことを 神様がおっしゃっておられますね。教祖様に何年先を楽しめとか、先を楽しめとか、その先を楽しむという心、これはやはりその間にただ黙って寝転んで待っておるというのではない。改まるところは改まり、磨くところは磨き、その繰り返しの中に先を楽しむというわけですからね。何事も棚からぼた餅的に落ちてくるものではない。こちらの精進努力というものがやはり必要です。しかしその精進努力をしたからといって今すぐ答えが出るというわけでもない。それはそれこそ先を楽しみにしながら精進努力をさせていただく、その努力を続けるという、いわば貫くということ、執念を持って貫くということが大切だということなのですけれども、昨日から今日にかけていわゆる成り行きの中で教えてくださるいただきましたことは、その時節を待つということですね。そしてその時節を待つというだけではない、そこにものを生かそうという、生かす、師匠大坪宗一郎氏の中にもあられました心、それは物事を生かそうとする、そのあるべき姿、例えば置物なら置物がある、その置物をまあ何と言いましょうかね、しかるべきところに置けばその置物が生きてくるわけですね。ところがそれこそゴミ溜めの中に置いておったり、棚にしまい込んでおったり、これでは生かしていることにはなりませんからね。そのものがあるべきところにあることによってそのものが生きてくるということがありますね。まあ適材適所というようなこともありましょうし、神様のあれは何とおっしゃいましたか、天地の廃材とも表現しておられますが、人間にもそれこそ得て増えてのことがあります。その増えてなところに人を配置しても、まあそれはそれで勉強になるとは言えるかもしれませんけれども、やはり得ての人は得ての人のところでまあ御用をさせていただくというのでしょうかね。庭いじりが好きな人は庭の草むしりをしていただいたり、庭を整えてもらったり、あるいは何と言いましょうか、帳簿が好きな人には帳簿を見てもらったり、やはりその人その人の得て増えてというものがあったりいたしますから、その人の生きるまあ道というのでしょうかね、そこをうまく、それこそこれは神様がお使いになられるということでしょうけれども、神様はその人の得手をよく見てそこで使ってくださる、そういう働きがありますね。いわば何事にも生かすという、生かして使う、生かすという、とにかく生かすということですね。それはもちろん成り行きを生かすということにもつながりましょう。成り行きを殺してしまう、それは成り行きをいただかないということでもありましょうし、成り行きを生かすためにはその成り行きを受けるということがいりますね。その何事をも生かすという、まあ精神というのでしょうかね。そして時節を待つという精神、この二つがやはり相まっていかねばなりませんね。それこそもう5年ぐらい前になりましょうか、それは買わせていただいたのはもう 7,8 年も前ですけれども、その中古のパソコンを買わせていただき、それがまあやっぱり壊れますね。 たびたび修理をさせていただきました。まあ半年使えたり2ヶ月使えたり、まあいろいろに修理をさせていただき使わせていただきましたが、なんとかやはり生かして使おうとしたいわけですね。でももうどうしようもなく、まあこれ以上は無理だというような壊れ方をいたしましたので、まあパソコン自体はもうこれは難しいなと。しかしその画面ですね、ディスプレイ、これがなんとかならないものだろうか、使えないものだろうか、ディスプレイだけでも活かすことはできないものだろうか、というそういう後ろ髪を引かれるものがありましたから、壊れてはいるのですけれども、もう一遍活かせる道はないものかと、そのまあお蔵入りではありませんが隅っこに押し合っておりました。そうしましたら、昨日ふとあることを調べておりましたら、その文字化されたものではないのですけれども、YouTube ですね。今は便利ですね。YouTube の中に、その壊れたパソコンをまた復活させるというのか、生き返らせてモニターとして使う方法というのが出ておりました。それを何の気なしに見させていただいておりましたら、私のその壊れたパソコンが2011年の型なのですけれども、そこでビデオで YouTube で語られておられたのは2009年のパソコンでした。まあ年代的には2年ぐらいしか違いませんから、中身というのでしょうか、それほど変わっていない。ですからその YouTube を見ながら修理をすると、これはもしかしたら復活する、もう一度モニターとしてディスプレイとして使うことができるようになるかもしれないという希望が湧いてきました。そのビデオを公開されたのが2年ほど前でした。まあやっぱり中には何とかしたいという人がおられたのでしょうかね。また壊れたパソコンが世界にたくさんあるはずですから、そのパソコンを使ってもう一度何とかしようという会社があったのかもしれませんね。それで基板ですね、この基板を使うと動くようになるという基板をができていたのですね。5年ほど、その私のパソコンが壊れてから5年ほど経過しておりますが、その間にいろいろな働きがあり、もしかしたらもう一度蘇らせることができる、まあパソコンとしてはもう無理ですけれども、その画面モニターとしてなら大改造をすれば生き返らせることができる、そういうまあ兆しというのでしょうか、希望が見えてきたのですね。これはやはり時節がいります。そしてそこには生き返らせたい、なんとか生かせる道はないものか、なんとか生き返らせてもう一度生き返らせる、活躍させる、そういう道はないものかと思い続けることが大切だということですね。それがそれすぐに実現できるかはどうかは分かりませんけれども、何年かかるか分かりませんけれども、思い続けておれば、なんとか生かしたい、生かし続けたい、復活させたいと何か思い続ける、生かすことを思い続けておれば、そこにそれこそ神様がある日突然というようにでもヒントをくださる時がある、事実が来る時があるということなのですね。その事実がいつであるかはわからないけれども、その必ず来るという思いのもとに、なんとか生かす道はないものか と思い続ける、願い続ける、そういう精神が必要だといるということですね。神様がまた私ども人間氏子に対しても、いつになるかわからないけれども、この氏子が役に立ってくれる日が来るに違いない、なんとかこの氏子が生きてくれるに違いないと願い続けておられるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。